皆さんおはようございます。今日は歴史の中で聖霊が人々に下られたことを記念するペンテコステ記念礼拝です。クリスマスやイースター、そしてこのペンテコステは歴史の中で確かに起こった出来事を今もなおこの記念して世界中で行われているわけです。コロナ禍にありますが、この朝もともに神の御言葉である聖書、特にこのペンテコステに関するといいますか、それとの関連の御言葉をご一緒に開きたいと思います。一言お祈りを持って始めます。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を崇め賛美し褒めたたえます。あなたこそが崇められるべき、賛美されるべきお方、そして私たちの救いのために愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしくださり、イエス様を救い主として信じる信仰によって私たちの罪を許し、神の子供としてくださり、永遠の命へ約束を与えてくださったことをありがとうございます。神様を知らずにさまよっておりました。しかし神様はそのような私たちに御命を止めてくださり、聖書の御言葉を通して自分が神様の前に罪人であること、罪を犯した存在であることを示されました。それも御霊なる神様の働きであり、誰でも御霊によるのでなければイエスは死であると告白できない、言うことはできないとありますように、私たちがイエス様を主として、救い主として告白することができたのも御霊なる神様の働きであることをもう一度覚えてありがとうございます。このペンテコステ記念の礼拝の朝、私たちがこのところに集められて、もう一度聖書の御言葉を通して神様の偉大さと、また御言葉を通して御業を確認しようとしております。さらに私たちに神様の深い深いご計画と、その時と、また私たちに示されたご愛と憐れみと慈しみとを確認させてください。何よりもこの礼拝を通して神様の御言葉の権威の前に、さらに私たちをへりくだらせ、礼拝させてくださいますように。依然としてコロナ禍にありますが、お年を召しておられるお一人お一人の上に、さまざまな健康の弱さや、あるいは試みの中にある方々の上には、主が天来の慰めを持って臨んでくださいますように。聖霊なるご自身、神様ご自身が慰め主、励ましてくださるお方であることをもう一度覚えてありがとうございます。今日来ることができない方々もいらっしゃいますが、神様の守りがありますように。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ペンテコステとはこのギリシャ語の50ですね、50日目から来ているようです。旧約聖書ではこの杉越の祭り、エジプトを脱出したことを記念する杉越の祭りから、この50日目が小麦の刈り入れの初穂を神様にお捧げする祭り、すなわちこの七週の祭りでありました。イエス様がこの十字架で死なれ復活され、50日目に集まっていた人たちに聖霊が下られました。先ほど使徒の働きの2章、招きの言葉、そして聖書講読で読んでいただきましたが、そこに書かれています。現代的に言うならば、イースターの記念礼拝から50日目がいわゆるこのペンテコステの記念礼拝であります。ちなみに昨年のこのペンテコステ記念礼拝は5月の31日でありました。その時にはこの使徒の働き2章でペテロが説教の中で引用した旧約�聖書のヨエル書2章28節から32節を開いて、この私の霊をすべての人に注ぐという神様の約束の成就を、この使徒の働き、そしてヨエル書2章を通して確認させていただきました。今朝はこの使徒の働きの2章のペンテコステの出来事よりも、時間的に前のことになりますが、 イエス様がこの聖霊について御霊について語られた箇所をご一緒に開いていきたいと思います。最初にこの簡潔にまとめますと、イエス様はこの37節の祭り、すなわちこれはカリオの祭りでありますが、カリオの祭りの終わりの日に大きな声で人々に語られました。そしてイエス様はこの生ける水の川のお話をされ、エルサレム巡礼に来ていた人々に対して招きの言葉を語られます。イエス様の招きの言葉を聞いた人たちの反応はどうだったでしょうか。そしてもう一つ注目したいことは、この神様の深いご計画の時ということです。神様はご自身のご主権とご支配を持って最もふさわしい時にイエス様のこの十字架による贖い、救いを完成させてくださいました。ですから私たちのこの信仰の基礎基盤はここにあると言えます。イエス様はこのガリラヤで伝道されていましたが、この表立ってではなく内密にエルサレムに行かれたということがこの7章の10節に書かれています。ユダヤの宗教指導者たちがこのイエス様を捕らえようとしていたことが、7章の少し戻りますが1節に書かれているわけです。そしてユダヤ人の間ではイエス様についての評価はこの12節にありますように、ある人は良い人だ、あるいはこの違う群衆を惑わしているなどと意見が評価が分かれていました。そして14節に入りますと、カリオの祭りの半ばになった頃、イエス様は宮で神殿に登って教え始められました。さらにこの25節から36節を読んでいきますと、イエス様に対する人々の特に宗教指導者たちの敵意が深まる中で、明確にこの父なる神様のメッセージを語り続けるイエス様の姿が描かれています。そして31節では、ある人々はイエス様が行っている多くの奇跡のゆえに偉大な御業をなさるイエス様をこの信じるようになっていきました。もちろんこのイエス様を神の御子を救い主であると明確に告白するまでは至っていませんが、彼らはイエス様のこの御業の中に確かに神様の力が働いているということを認めていました。ここでイエス様は繰り返してご自身がこの父なる神様によって使わされたことを宣言しておられます。しかしこの宣言はこのイエス様に対する人々の憎しみにこの油を注ぐことになりました。つまりこのイエス様に対する敵意がさらに深くなっていったということです。イスラエルの民は年に主に3回エルサレムに巡礼をしました。ユダヤの三大祭りと言われる杉越の祭り、そして七週の祭り、そして今日のところの カリオの祭りであります。特にカリオの祭りには多くのユダヤ人たちがこのエルサレムに来ておりました。カリオの祭りがこの最後の日を迎え、そこに集まっていた群衆に向かってイエス様はこの気迫のこもった大きな声で語られます。イエス様がこの大きな声で語られるということは、それだけ重要なことであることを表していることがわかります。他にもですね、大きな声で語られるイエス様の姿はヨハネの福音書1章の15節、そして同じ7章の今日開いていますところの少し前の7章28節、そして12章44節などにも書かれています。では今日のところをご一緒に見ていきたいと思います。7章の37節と38節をお読みしたいと思います。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。あります。エジプトを脱出したイスラエルの民はいわゆるこのカリオに住みました。 々は祭りの期間中にこの木の枝などで作った質素なこの小屋に住んだわけです。カリオの祭りはその年の作物が無事にこの収穫されたことを秋に祝う、収穫祭でもありましたが、このレビ記23章などで読みますと書かれています。それと同時にこのイスラエルの民のアラノにおける放浪の時を忘れないようにする記念の祭りでもありました。この第7の月の15日に始まって8日間にわたって祝われましたので、今日の太陽暦に、直しますと10月の中旬ぐらいにあたるようです。群衆は毎年この詩編の都詣の歌、ハレル詩編とも言われますが、詩編の113編から118編などを口ずさみながら神の都であるエルサレムを巡礼し、その質素な小屋で7日間を過ごしたようです。特にこのイエス様のこの宣言ですね、招きの言葉37節から38節をさらに理解するために、当時のこのカリオの祭りにおけるこの水注ぎの儀式について説明したいと思います。内田和彦先生はこのイエスの生涯エゴエミという本の中で、これは上と下に分かれています。で、今はこの一冊となった本もありますけれども、このイエスの生涯エゴエミ下の本の中で水注ぎの儀式について説明しているわけです。45ページにあるわけですが、こうあります。この祭りの期間中、祭司はこのシュラムの池から金の容器を汲んできた水を祭壇の片側に注ぎ、同時に反対側にはブドウ酒を注いだ。それは過去において神が水を与えてくださったことへの感謝と、来る年も与えてくださるようにという祈りを表すものであると書かれております。つまりこの時にイエス様は立って人々に大きな声で言われました。実にこのタイミングを得たイエス様のメッセージ、そして招きでした。いわゆるこのユダヤの儀式では与えることのできない水、人間の霊的な内側の渇きを癒す、真に癒すことのできる水を与えるようという約束です。もちろんイエス様が与えようとする水はこの目に見える物質的な水ではなく、聖霊のことを指しているわけです。イエス様は私の元に来て飲みなさいと招かれます。ご自身の元に来る人に生ける水を与えると言われました。この福音書のこの著者はヨハネは、この後の直後の7章39節で、これはイエス様を信じる人が受けることになる御霊のことであると解説しています。すなわちイエス様が言われたこの時点では、聖霊が与えられるというのは未来のこと、まだ先のことでありました。そしてその約束の成就が使徒の働く2章であるということです。今7章を開いておりますが、少し後の14章を読んでいきますと、イエス様は弟子たちにご自身の十字架の死と復活に続いて、天に昇られた後に、帰られた後に、神様がイエス様の代わりにこのもう一人の助け主であるこの聖霊を使わしになるということを説明されました。ここでこのもう一度の7章の38節のところを見ますと、聖書が言っている通りと書かれています。直接の引用箇所は書かれていませんが、引用されておりませんが、旧約聖書のゼカリヤ書13章の1節や14章の8節、あるいはイザヤ書の12章3節、44章3節、55章の1節などが念頭に置かれていると考えられます。今いくつか御言葉を引用しましたが、後でいくつかお読みしたいと思います。振り返りますと、少し前になりますが、ヨハネの福音書4章のところでイエス様は井戸の傍らでサマリアの女性に対して語られた言葉が書かれています。ちょうど先週の火曜日、 最近はなかなか火曜日の林田でオリーブチャペルの礼拝に行くことができないわけですが、ちょうど先週の火曜日に行くことができました。菅原先生がこの林田オリーブチャペルの礼拝でお話しくださったこと、ところが箇所がこの4章のところでありました。特に開いていただきますと4章の13節14節で、イエス様はサマリアの女性に向かってこう語られます。4章の13節14節です。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと語られました。イエス様はサマリアの女性との対話を通してご自分だけが与えることのできる生ける水について語られました。最初は彼女は、井戸から汲む水のことだけを考えていて、決して乾くことのない水について理解していませんでした。しかしイエス様はこの彼女の質問に答えながら大切な真理を、一つ一つ丁寧に説明されたことがこの4章に書かれています。でもう一度7章に戻っていただきたいと思いますけれども、この7章でイエス様は信じる者の心の奥底内側から生きる水の川が流れ出るようになると約束しておられます。人間の内側の渇きをその都度一時的に満たすのではありません。イエス様は十字架での死と墓からの復活後、天に帰られてからこの世に使わされる御霊について述べておられます。そしてペンテコステの出来事以降、使徒の働き2章以降、イエス様を救い主として信じる人のうちには御霊が住んでいてくださる、宿っていてくださるわけです。第一コリントの6章19節を見てもお分かりです。私たちの心の奥底にある渇きを満たしてくださるわけです。そしてそれはこの泉となって永遠の命への水が湧き出るわけです。それは4章にも関わることですが、その人だけではなく周りの人たちにも影響を与えるとの約束です。それでも私たちは時として場合によっては霊渇きを覚えることがあるわけです。イエス様の言葉に注目したいと思いますが、誰でも乾いているならとあります。誰でもです。自分が乾いていることを私たちは自覚させられる必要があります。しかも私のもとに来て飲みなさいとイエス様はおっしゃいました。乾いている人はイエス様のもとに行く必要があります。自分は乾いていないとおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、それでもイエス様から見るならば全ての人が上乾いている状態であります。ですから一部の人に対する招きではなく全ての人に対する招きであるということをここで押さえていただきたいと思うわけです。人間には皆欲望があります。しかし欲望が満たされればそれで自動的にこの幸せになるかというと必ずしもそうではありません。お金にしても物にしても、地位や名誉にしても、そうしたものを手に入れることで確かに一時的な満足が得られるかもしれません。しかしそれで本当の満足、継続的な永続的な満足を得ることはできないということです。目に見えるもので満たされていたとしても、私たちの内側の奥深いところには心の渇きがあります。この37節38節の御言葉との関連でいくつかの聖書箇所を開きたいと思いますが、イザヤ書55章1節をお開きください。直接的に今日の箇所とこのイザヤ書55章1節が関連しているわけではありませんけれども、その招きに関して共通していますのでご覧ください。イザヤ書55章の1節です。 旧約聖書の1261ページになります。こうあります。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい。金のないものも、さあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買え。代価を払わないでブドウ酒と乳よ、とあります。神様の恵みをこの受け取りなさいとのメッセージです。神様が備えてくださる祝福が念頭にあるわけです。そしてもう一箇所、聖書の最後の黙示録になりますが、22章の17節をお開きください。まさに聖書の最後の箇所、そして最後の章であります。黙示録の22章をご覧ください。22章の17節です。直接イエス様の この7章における招きの言葉とは、直接的には関係ありませんけれども、招きの言葉があります。黙示録22章17節をお読みします。御霊と花嫁が言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。黙示録22章ということは聖書の最後の章です。ここでのこの命の水というのは永遠の命を指していますが、御霊と花嫁とありますように、花嫁というのはここでは教会のことを指していると考えられるわけですが、教会、御霊が教会を通してこの人々に呼びかけ、そしてこの招いておられるということです。もう一度このヨハネの福音書7章に戻りたいと思いますが、7章の38節を見ていただきたいと思います。イエス様が与え水はこのその人の心の奥底から生きる水の川が流れ出るようになると書かれているわけです。この時点ではその聖霊がまだ与えられていませんでしたので、38節のイエス様の言葉である、その人の心の奥底から生きる水の川が流れ出るようになるとは、これからの出来事として書かれています。これからの出来事として、約束として語られました。私たちにとってもこのイエス様が与えてくださる生ける水によって渇きを癒され、周囲の人々もその水によって潤していくことができるようになるのは、聖霊を受けることによってであります。イエス様が与えてくださる生ける水とは、この聖霊のことを指していることがわかります。人間の魂の渇きの癒しは神の御霊によるのであるとイエス様は宣言されました。飲み物、特にこの飲み水、水分は私たちにとって実際この生活における必要不可欠なものであります。生活と命にとって、この実際に私たちが普段、飲む、水分といいますか、水は実際の生活の中で必要なものです。喉の渇き、そして肉体の渇きを水、潤す水ではなく、人間が本来あるべき存在として生きるためには、この魂の渇きを癒す水、すなわち信仰によって与えられる御霊が必要であることがわかります。37節の御言葉は、ご自身を信じるようにとの私たちすべての人へのイエス様の招きの言葉です。皆さんはイエス様のこの招きに対してどのように応答されるでしょうか。39節以降を読んでいきたいと思いますが、イエス様はこうおっしゃっています。イエスはご自身を受ける、ご自身を信じる者が後に受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。イエス様とこの栄光との関係はとても大切であります。栄光を受けるというのは、イエス様が十字架で死なれ、蘇られ、そして父なる神様の身元に帰られるということであります。この時点ではイエス様のこの公の生涯、 まあ、3年目の秋と言われますが、この半年後にイエス様は十字架の死と、そして復活、そして天に昇られるという出来事が続いていきます。そしてこの七週の祭り、まあ、五旬節、ペンテコステとも言いますが、その時に約束の聖霊が降り下り、教会時代の幕開けとなっていきました。それが今何度も繰り返して申し上げておりますように、使徒の働き2章以降に書かれていることであります。十字架の死と復活はイエス様を通して示された神様の愛と、そのご計画と道からが完全であることを表しています。聖霊はこの死をイエス様を救い主として信じた人には誰にでも注がれるとの約束です。聖霊が信じる私たちのうちにおられるということは、具体的に何を意味するのか、どのような影響があるのかということをも考えてみたいと思います。今からいくつかのことを申し上げますので、その聖書の箇所をまたメモできる方はメモしていただければと思います。私たちのうちにはすでに聖霊が住んでおられます。でそのことによってどうなのかということを考えてみたいと思いますが、ヨハネの福音書16章の12節から15節を読みますと、御霊は私たちにこの理解力を与えて真理に導いてくださるということが書かれています。ヨハネの16章12節から15節です。そしてガラテヤ書の5章の22節から23節、もう皆さんご存知のように、私たちの生活は変えられて、生き方そのものが変えられて、御霊の実を結ぶものとしてこの成長させていただくことができるわけですね。御霊の実、御霊が結ばせてくださる実がそのガラテヤ書5章に書かれています。そしてローマ人への手紙、ローマ人への手紙の8章26節を見ますと、御霊は弱い私たちを助けてくださいますと書かれています。また取りなしてくださるのが御霊であるということがロマ書の8章に書かれています。そして第一コリント、これまで学びましたが12章の13節、あるいはエペソ書の4章 3節を見ますと、この私たち信仰者、クリスチャン、兄弟姉妹のこの交わりと一致というものは御霊を通してだけ可能であるということですね。これまでも学んできたことでありますけれども、クリスチャンの交わりと一致は本当に御霊を通してだけ可能である。人間の力によって、努力によって、私たちクリスチャンのこの頑張りによってその交わりと一致を保ち続けるわけではありません。そしてペンテコステの記念の礼拝の時には、必ずと言って良いほど引用される使徒の働き一章の8節には、聖霊を通して私たちはこのクリスチャンとしての信仰者としての使命、つまり私たちの救い主、私たちの主イエス・キリストを証しすることができるようになるわけですね。聖霊が下られる時です。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでとある通りです。今日どうでしょうか。心の虚しさに悩んでいる人たちも多くおられます。何か心が満たされないと感じつつも、毎日の生活をなんとなく送っておられる方々もいらっしゃいます。自己啓発によって自分を磨き上げて、自分を高めようとする方々もいらっしゃるわけですね。このコロナ禍にあっていろいろ心配したり、将来のことに不安を募らせます。このやはりこの自分という、私というこの生かされている存在が本来なるべき姿、人間として尊厳を回復するためには、この天地万物の作り主なる神様を信じ、その神様が使わせてくださった愛する御子、救い主イエス・キリストを受け入れるということ、信じるということですね。そして信仰によって御霊なる神様が私たちのうちに住んでいてくださり、私たちのあらゆる面を支配し、私たちが御霊に満たされ続けていくときに神様の御業がなされていくわけです。 そしてその結果として今5つだけを紹介しましたが、そうした聖書の御言葉が実現していくわけですね。他にもたくさんありますが、時間の関係で全てを紹介はいたしません。ところでイエス様の宣言と招きに対する人々の反応はどうだったかということをご一緒に見ていきたいと思います。7章の40節以降、群衆のさまざまな反応とイエス様を捕らえようとするパリサイ人や律法学者たちの姿が描かれています。まず群衆の間にイエス様のことについてのイエス様についての推測と混乱が続いていました。その一方でこのユダヤの宗教指導者たちのイエス様に対する敵対心は深まっていきます。40節からしばらく読んでいきたいと思いますが、この言葉を聞いて群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人がいう人たちがいた。別の人たちはこの方はキリストだと言った。しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村、ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。44節。彼らの中にはイエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかったとあります。実際群衆の間にはさまざまな反応があり、群衆は分裂しました。今40節から44節をお読みしましたが、ある人たちはこのあの預言者だと言いました。このあの預言者というのは、このモーセのような預言者のことを指しているわけですね。つまりモーセのような預言者が使わされている約束がこのついに実現したとある人たちは考えました。一人の預言者を起こされるということがこの申命記の18章の15節そして18節に書かれていますが、ある人たちはその御言葉を覚えて、このモーセのような預言者が、使わされたと考えました。またある別の人たちは、この方はこのキリストだと言いました。41節ですね。しかし彼らのこのメシア像といいますか、油注がれたもののメシア像はこの世の王様、王を、連想するものでありました。そして他のある人たちは、このキリストはガリラヤから出るだろうか、キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないかと言いました。つまりこのキリストはガリラヤから出るはずはない、ベツレヘムから出ると反論したわけです。確かに旧約聖書の御箇所の5章2節読みますと、このベツレヘムエフラテのことが触れられています。確かにイエス様はベツレヘムでお生まれになりましたが、イエス様がナザレで育ったので、その人たちはこのイエス様をガリラヤからの人、ガリラヤ人と考えていたわけです。さらに群衆を惑わすこの危険人物とみなした人たちもいたわけです。イエス様を捕らえたいと思った人たちもいましたが、まさにいろいろな反応があったこと、それによって意見が分かれていたということがここでわかります。この7章の時点でイエス様の逮捕はまだ行われていないと記されています。44節をまたもう一度見ていただきたいと思いますが、彼らの中にはイエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかったとあります。なぜイエス様を捕らえることができなかったのでしょうか。なぜイエス様に手をかける者はいなかったのでしょうか。それはイエス様の時がまだこの来ていなかったからでありました。同じこの7章の6節前半を開いていただけますでしょうか。7章の6節の前半にはこう書かれています。少し前になりますが、192ページ。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていませんとあります。そしてまた戻りますが、少し前になりますが、7章の30節を見ていただけますでしょうか。 同じ7章の30節です。こうあります。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからであると書かれています。すなわちイエス様が十字架にかかられるということは、この神様によって定められた時、ご計画された時が、このまだこの時点では来ていなかったわけです。イエス様が捕らえられるのはこの7章を見ておりますが、このカリオの祭りから約半年後のこのヨハネの福音書17章でゲッセマネの園での祈りがありますけれども、まさにその時にイエス様が捕らえられるというこの神様の時につながっていくわけです。この7章の時点から見るならば、やがて聖霊は信じる弟子たち一人一人に与えられていきました。そして彼らを通して福音のメッセージが届けられ、その福音を信じた人々にもこの聖霊が与えられ、イエス様を信じる群れがこの世界中に広がっていきました。ペンテコステの出来事はまさにその始まりである、教会の誕生であると言われるわけです。しかもその教会は幾度となく迫害に遭い、遭遇し、撲滅することを試みる人たちが大勢いました。しかしかえって教会はなくなるどころか、今は世界中に各地に存在し、このキリストの体の教会を通して聖霊によってさらに、この尊い福音が、イエス・キリストの福音がこの伝えられているという事実を私たちは覚えたいと思います。受付のテーブルにですね、また新しい宣教師あるいは宣教団体からのニュースレターが届いておりますので、今日も資本に載せておりますが、またぜひ手に取っていただければと思います。このコロナ禍にありますけれども、さまざまな方法で集団でイエス・キリストの福音が今もなおこの伝えられているという事実を私たちは覚えたいと思います。さらに私たちはこの世界宣教のために祈っていきたいと思うわけです。世界的に困難な時代、危機的な時代、不安定な時代の中にあります。今停戦になっておりますけれども、イスラエルとこのイスラムの過激派組織ハマスとの交戦もありました。でミャンマーでは軍事政権、軍事クーデターが起こっています。私たちはイエス様の再臨と救いの究極的な完成をこの待ち望みつつも、今この日ですね、この与えられた命、この与えられたこの使命のうちに私たちは共に生かされていきたいと思います。そしてぜひこのイエス様の7章37節38節の招きに応答する人たちがさらに起こされることを願ってやみません。イエス様を信じたことで与えられる喜びやこの平安、そしてやがての将来の希望というものは、この世の何者とも取り替えることはできないわけです。私たちはこの新しい1週間もこの神の御霊に満たされて、神の御霊に導かれていく歩みを互いに歩ませていただきたいと思うわけです。最後に皆さんとご一緒に、先ほど引用しました使徒の働きの1章の8節をお読みして、お祈りしたいと思います。使徒の働き1章の8節、新約聖書の232ページになります。お一緒にお読みしたいと思います。3、はい。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、お名前を賛美いたします。今朝はペンテコステを記念する礼拝の日を私たちにお与えくださり、共に一つところに集められて賛美と祈りの時、礼拝の時を持つことができありがとうございます。イエス様は幾度となく御霊について語られ、また その御霊を送ってくださるとの約束をなさいました。もう一人の助け主として、文字通りイエス様、あなたが御霊を送りくださり、人の働きの2章において教会が誕生していきました。この時代にあってイエス様を信じる人には御霊が内住してくださる、その恵みを覚えて感謝いたします。しかもうちに住んでいてくださるだけでなく、その御霊に満たされ、その御霊によって導かれて歩むことのできる、この恵みが与えられていることを覚えてありがとうございます。私たちは御霊をうちに宿しながらも弱さを覚えるものであります。自分の道を歩もうとするものであります。御霊の働きを妨げようとする私たちの頑なな心もあります。どうぞそのことを主は覚えていてくださいます。さらに私たちを御霊に満たし、御霊によって歩ませてください。そして教会を通してあなたの福音が伝えられ、この地域において、またこの日本において、世界においても、あなたの良き知らせである福音が伝えられていくことを祈り願うものであります。実際今コロナ禍にありますが、それでもなおあなたを信じる者たちが世界に、そして各地に使わされて、あなたの御言葉が伝えられていること、そして御言葉を通して救われる方々が起こされていること、その世界宣教が主ご自身によって、また御霊の神様の大いなる働きによって進められていることを覚えてありがとうございます。私たちもこの国分寺の町にある教会として、さらに私たちを御霊に満たしてください。この地域にある教会として、また私たちはこれからそれぞれ普段通りの生活に戻っていきますが、そこでも神様が一人一人を御霊に満たし、良き方として一人一人を用いてくださいますようによろしくお願いいたします。神様のこの愛と神様の恵みの御業を私たちがもう一度かみしめて、そのことを自然な形で伝えていくことができますように、私たちを用いてください。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。